健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。さあ、今週もスタジオには北陸大学薬学部教授中川照明先生をお迎えしました。先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月1月はメタボリックシンドロームに関する知識あれこれというテーマでお話を伺っています。今日はその3回目です。これまで先生にお話を伺ってきまして、悪いものとして扱われがちな脂肪なんですが、
はい、
でも体の中で大事な役割も果たしてるんですよね。
そうなんですよね。脂肪っていうのは運動のエネルギー源としても重要な役割がありましてですね、
はい、
その食事で食べた糖分とかですね、あるいは脂肪、脂質ですね、そういうのは中性脂肪としてその皮下とかあるいは内臓に蓄えれるんですが、さらにその中性脂肪っていうのは、まあ、脂肪酸に分解されて運動することによってエネルギーに使われるんですよね。
おー、なるほど。で、これまでお話も伺ってきましたが、メタボリックシンドロームの概念、まあ、国際的に定着してきたっていうふうに先々週とお話しいただきましたが、はい、その背景にはどんなことがあるんですか？
この大きな背景には脂肪細胞に関する研究が非常に進歩したことってあるんですよね。で、この脂肪細胞っていうのは単なるそのエネルギーの貯蔵庫だけではなくてですね、いろんな生理活性物質という細胞であることが分かったんですよね。で、その脂肪細胞っていうのはもちろん病気を引き起こす物質を分泌しているためにですね、一見その悪の元凶の元凶のようなですね思われがちなんですけど、実際にはですね、食欲を抑えるようなレプチンという物質とかですね、あるいは動脈硬化を抑えるアディポネプチンというそういうような大切な物質も作ってるんですよね。それで、まあ、動脈硬化の原因っていうのはもちろん脂肪細胞そのものではなくてですね、内臓の周りに脂肪細胞が多く溜まることが、まあ、原因だと言われるんですね。ですからアディポネプチンのようなですねものにはインスリンの作用を、まあ、強くする、増強したりする、それで糖尿病をよく抑えたりですね、あるいは血管を広げて血圧をその高くならないようにする働きもあることも分かってるんですよね。だからいい役割もあるんですよね。
そうなんですね、はい、さて、このメタボリックシンドローム、具体的にはどのくらいの方が該当すると日本では言われているんですか？
これはある研究調査がありまして、平成15年にですね、まあ、お腹の、まあ、今まで何回も出てますお腹の腹囲が85センチ以上での男性、それから90センチ以上の女性の場合ですね、だいたい40歳代の人の男性では 47% ぐらいがそれに該当すると、で女性ではまあ少なくとも 13%、50歳を過ぎますと、まあ、男性は 55% と、で女性では 15%、で60歳だと男性が 54%、まあ、50代とあんまり変わらないんですけど、女性はちょっと増えまして 30% ぐらいと言われてるんですよね。
増えましたね。
増えるんですよね。でこれは、まあ、腹部肥満の男性は、まあ、中高年の約半分、女性は、まあ、更年期を境に急に増えると言われてるんですよね。またその男性でですね、BMI ボディマスインデックスが25、まあ、肥満ですよね、なのにウエストがその25より少ないのにウエストが非常に基準値85を超えている人も多くいるんですよね、
はい、
そのために BMI だけで腹部肥満じゃないと思ってそれで安心してはいけないわけですよね。だからBMI が8025以下でもですね、その腹囲、お腹の周りの測ってみてですね、それが85を超したらやっぱり危険だということになるわけですよね。でこれはある地域、北海道のですね、橋の町と総別町の住民を対象にした調査があるんですよね。それでは、まあ、40歳以上の町民のうちですね、お腹の周り腹部肥満者が男性が 60% で女性が 26% っていうのでですね、
はい、
でしかもメタボリックシンドロームの診断基準該当者はそのうちですね、まあ、危険因子を加えてですね、男性が 26%、女性が 9% ということだったんですね。で結局腹部肥満者のですね、大体 3,4 割がそのメタボリックシンドロームの基準に該当すると、そう考えますと国内全体で見た場合ですね、相当の人がですね、日本国内ではメタボリックシンドロームっていうになるんじゃないかというのが予想されてるんですよね。
ああ、そうなんですね、はい。ところでこのメタボリックシンドロームですとか肥満のお話、これまで伺っていて私が気づいたことなんですが、
はい、
相撲を取る力士の皆さん、
はい、
あの方たちは肥満もしくはメタボリックシンドロームということができるんですか？
そうなんです。これはね、割と面白いんですよね。肥満した男性の多くっていうのは、まあ、内臓脂肪が溜まっていてですね、まあ、それが原因となっていろんな生活習慣病を起こすと言われてるんですけど、じゃあ相撲の力士も肥満した男性に該当しますよね。で力士の多くはだいたい100キロを超えてますよね、
はい、
で、ほとんどの力士がだいたい BMI が35以上なんですよね。で、BMI で見ると超肥満なんですよね。ところが CT 検査で脂肪の付き具合を調べると意外なことにですね、力士の CT のほとんどその筋肉が多くてですね、臓器の周りには脂肪ごくわずかで、大半は皮下脂肪、皮下組織に脂肪がついているということなんですよね。つまりその力士、相撲のお相撲さんはですね、内臓脂肪の蓄積した腹部肥満ではなくて皮下脂肪の多い肥満なんですね。さらにその血中のコレステロールのあるいは血糖値を見てもですね、力士の多くは何の問題もないんですよね。で、まあ、お相撲さんはですね、朝早くから稽古をして、それから食事をして、また稽古をするという非常にハードな日常生活を過ごしますよね。
そうですね。
で、大体あのお相撲さんが1人1日にですね、摂取するエネルギーは大体5000から1万カロリーと言われてるんですよね。
はい。
で、大体普通の男性の場合は2200カロリーですので、大体2倍から5倍ぐらいのカロリーを消費してるんですよね。しかもその内臓脂肪っていうのは、いろんな先週ですか、言いましたっけ、燃えやすい性質があると。で、激しい稽古によってですね、内臓脂肪っていうのが使われちゃうんですよね。で、皮下脂肪だけが溜まっていくと。
ああ、そうなんですね。はい、やはりそうやって内臓脂肪が溜まらないように、まあ、力士の皆さんは動いてらっしゃいますからね。そうですね。
はい、
ということなんですね。
はい、
分かりました。今週もお話を伺ったのは北陸大学薬学部教授、中川照明先生でした。先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。